そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
先日行われました文化庁メディア芸術祭、
はい、第21回になりますけれど、作品が出揃ったようですね。
ねえ、ちょっとね嬉しかったんで報告しようかなと思います。
はい、大賞受賞作品が2作品で、一つがこの世界の片隅に、そしてもう一つが夜明け告げるルーの歌だったんですよね。
はい、告げるウルーの歌はね、そこにでも特集をしましたし、かなり当時ね推しておりました。
もう一つ割とそこアニ的にも嬉しくなっちゃう作品がありましたよね。
そうなんですよね、新人賞ということで、
はい、黒柳俊正監督の船を編むが入っていました。
はい、こちらの方はねそこアニでインタビュー特集も組みましたので、よかったらねこれを機にぜひアニメ見ていただければ、結構ね配信サイトに入ってると思いますので、うんうん、見ていただければと思います。まあいい作品ですよね、船を編むはね。
いやー好きですね、私は。本当特集の時も言ってましたけど、原作から好きだったので。船を編む自体は2016年の秋アニメだったと思うんですけれど、なんかこうちょうど2年ぐらい前の作品って皆さんの記憶から薄れゆくところだと思うので、こうやって掘り起こしてくれるのはすごく嬉しいですよね。
ですね、こんなまあいい作品ですからね、こう逆に言うと時代関係なく見れるアニメでもあるわけですので、うん、ぜひ、ね、これを見ていただければと思います。ついでにね、見た後にはねぜひそこアニのインタビューの方もよろしくお願いします。ということでいきましょうか、今日の特集は
さよならの朝に約束の花を飾ろうです。
決めろ、会心の一撃。クーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュ、タイムマシーン、好評発売中。そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集はさよならの朝に約束の花を飾ろうです。
はい、
2月の24日から公開されたこの作品ですけれども、もう公開して少しね経っておりますので、ネタバレありでいきましょうか今日はね。
そうですね、
っていうかネタバレなしで話すのがなかなか難しいタイプの作品ですよねこちらはね。
なかなかね、やっぱり語りたいなと思うことはネタバレありじゃないとね。
はい、まあ、今回いただいたコメントも全部あの本編のね中身に触れている投稿ばかりだったっていうのもありますね。
いやーこうコメントをざっと見て、女性がなかったのちょっと残念ですね。
あ、今回さこの作品ってどっちが合うんでしょうか。
いやーどっちだろうなってって思いますよね。私はあのインタビューにアニメで行かせていただいたので、結構先に見させてもらったんですよね。その時すごい心配になったんですよこれ、はい、すっごい女性感強いなって思ったから。
うん、っていうか PA ワークスっていうその会社自体が、
はいはい、
男性と女性どちらの方にこう引っかかりやすい作品を多く作っているのかっていうふうにして考えたときに、男性じゃないかなってやっぱり思うんですよね。
ああ、タリタリとか花咲くいろはとかそのあたりですか。
うん、まあもともとスタートからねそういうところから。
ああ、そうですよね、確かに、うん、トゥルーティアーズが最初ですもんね。
そうですね。で、まあもちろん女性のファンもたくさんいると思うんですけれども、あと岡田真理っていう脚本家のファンが実際どのぐらい女性比率がいるのかっていうところも、
うんうんうん、
もちろんいるとは思うんですけど、その どっちが多いってなった時に半分ですってことはないと思うんですよ。
なるほど。なんかそのあたりって昔からマリーを見てるかにもよって変わってくるというか、トラドラのイメージが強い人とあの花以降のイメージが強い人と結構分かれるかなって私は思ったりするかもしれないです。だからあの花以降の人は女性向けなんじゃないかなって思うんじゃないかな。どうですかね。いやでも本当本作に関しては女性の方が強い風に思ったんですが、いろいろちょっとさっき感想戦をしてて面白いなと思いましたんで、
まあ、女性の方が単純に見て楽しいんじゃないかなっていう、感動できるんじゃないのかなっていう感じは私の中では受けましたね、正直ね。なのでこう宣伝的にももうちょっとそっちの方にアプローチできたらもっと盛り上がるんじゃないのかなっていう気はこう見ながら思わないでもないですけどね。
なるほど。
まあなかなか難しいとは思うけどね、アニメだとね。ということで今回そこはに結構大人数でやりたいと思います。まあみんなに言ってくれたのっていうのもあってね、はい、はい、結構ねあの投稿も皆さんすごく長い投稿が届いてますんで、まあ、かなりはしょらせていただきましたけどもこれは申し訳ありません。ということでコメントからいきましょうか。
宇宙さんからのコメントです。脚本家岡田真理が初監督を務めるオリジナル映画、何気なくメインスタッフを見たら副監督篠原俊也、キャラクターデザイン石井由里子、美術監督東地和樹って、これ自分が何度も泣いた凪のアスカラのスタッフじゃないかと気づき劇場に足を運びました。じっとやそっとでは泣かないぞと思って見ていましたが、終盤メザーテの戦いで偶然にもマキアとエリアルが一瞬再会し、エリアルの妻リタの出産あたりから自然と目に涙があふれ、あれなんで俺はこんなに泣いてんだよと自問自答する状態に。そこからラストまではもう泣きっぱなしで、ポケットティッシュの残量が気になる始末。レイトショーであとは帰るだけだったのが幸いでした。大河ドラマが1年かけて描くような話をわずか2時間でやっているので荒削りな部分が多いんですが、見終わった時の心境はそんなのどうでもいい、とにかくすごいというものでした。一体自分は何に心を打たれたのだろう。母と子の絆？人間が懸命に生きようとする姿？とにもかくにもエリアルがメザーテの戦いで戦死しなくてよかったよかった。はい、ありがとうございました。
確かにナギアススタッフ夫人がすごく多いんですよね、この作品。
まあ、水の感じっていうのがちょっと似ているかなっていう気はしましたね。
でもこう東地さん的にはファンタジー作品に最初は戸惑いましたっていう風にパンフレットとかにも書いてらっしゃいますよね。
まあ、結構リアルなその現代描写が、まあ、しかもリアルっていうかな、そこを逆にファンタジーっぽく描いてるようなイメージもあったので、そういう意味では実は向いてたんじゃないかっていう気もしますよね。
いやー、美術ボード綺麗、
だってナギナスからだってほら、あの映像は現代でありながらもそうじゃなかったわけじゃない。
そうですよね。キャラクターがね、まあ、日本人の名前の学生っていうだけであって、
そうですよね。ある意味こう海中に住んでいたわけだからね、彼らはね、世界観設定的には本格的ファンタジーじゃん、っていう部分を今まで挑戦してこなかった部分、挑戦するきっかけになったという意味では良かったのかなと思いますし、でも本当こんな美しい映像を見せてくれてありがとうって感じはありましたね。
いやでもやっぱりこうマリーというとあの花ここ酒というふうによく並べられますけれど、ファンタジーものかっていうのはどうしても作品見る前は思ってましたよ、私も。チッとやそっとじゃ泣かないぞじゃないですけどね。
そうだから最初のキービジュアルが出たあたりからこう何が出てくるんだろう感はありましたね。
そうですね。
いや僕はあのキービジュアルを見たときに男の子と女の子の話なんだなって勝手に思って恋愛方面かなって思ったんですよ。
ああ、はいはい、それはそう思っても仕方ないよね、だってね年近く感じるもんね、
で、まあ、僕あんまり男女の恋愛の話、まあ、あの男女だけじゃなくて恋愛の話全般的にそんなに泣けない人なんですよ。
はいはい。
だからあのちょっとやそっとじゃ泣かないぞじゃないですけど、まあ泣かないだろうなって思って行ったんです。
はい、
ただあのキャラクター原案の吉田明彦さんがもうめっちゃ好きなんで、僕はそれが動くってなるだけでもう、あ、これも絶対見に行きますって思って行ったんですよね。
はい、まあ、この作品さ、あの、
うん、
泣けるっていう感想めっちゃ見ますよね。
見ますね、
うん、だから、あ、これは泣ける映画なんだなっていう風なもうイメージがついている、まあ、私の中には少なくともついている感じでした。
あ、ついてから見に行った感じ。
はい、みんなが泣ける泣ける言うんだもん、そこまでさ。じゃあどれだけタオル用意していかなきゃいけないのって思ってたぐらいです。
僕は逆にあのファンタジーとあのキービジュアル以外は一切情報を入れずに行ったので、泣ける作品だと、まあ、タイトルから若干こう予想はしたけど、恋愛だろうから俺は多分泣かないんだろうなと思って見に行ったんですよね。
はい、
いやまさかこっち方面の親子とかそういうやつだと僕は弱点なので、
あ、
それは俺に聞くって感じで。
あ、なるほど。
愚かすにやられましたけど。
まあ逆に言うと私は泣けなかったんですよね。
うん、でなんか感動するって一口に言ってもいろいろあるじゃないですか。
はいはい、もちろん。
はい、ってなってくると、まあ僕はまずそもそもあのね、 FF タクティクスとかタクティクスオーガとかゲーム好きなんで、あと悠久の車輪とかね、あの吉田さんの絵が動いてるってところでまず、まあ、
泣けるんでしょう。
それだけ
ちょっとね、ちょっとじんときたよ本当に。はい、で、あのもう最初の序盤の時に、あのほら村が襲撃される時にマキアが夜ね、クリムを追いかけて出ていくじゃないですか。
はい、
あそこでもうあの歩き方走り方がサンダルの人みたいな走り方とかしてたりとかしてて、
走るの下手そうな感じのね、ボテボテとした、
そうああいうところがちゃんとやってくれてると僕はやっぱ見てて、あ、これは信用できるって思えちゃうので、そういうところとかもやっぱその辺でも嬉しくなってっていうのはあったんですけど、まあいろいろ途中でいろんな人が出てくるわけじゃないですか、この話。いろんな人が出てきて別れてとかね、はい、あるけど、基本的に孤独じゃないじゃないですか、みんな。
うん、
孤独な人もいたけど。
なるほどね。
そう、だからお互いにお互いをこう憎み合ってようが、そうじゃなかろうが、その辺の微妙な立ち位置にいようが、相手の存在によって、相手の言葉によって、なんか救い合ってるみたいなところがすごく僕は好きで。それがこの作品見てよかったなって思って感動したってことなんですけど、まあどこで泣いたかっつったらもう最後のね、あの行ってらっしゃいぐらいのところまでは泣かないよってもうちゃんと言ってたのに、最後約束破っちゃうなんて、お前が今そこで泣いたら俺も一緒に泣くんだしってなってね、ボロボロでもうエンディングの最中はずっとかなり呼吸が浅い感じで母言ってましたね。
はい、牧田くんがそんなにハマるとは思ってませんでした、私は、ね。
いやだから、劇場出た後、あ、もうこれ円盤買おうって思って、もう決めましたもんね。
お、
あとあれです、あの、岡田さんがこれ初めてじゃないですか、監督するので。
はい、そうですね。
で、僕の中でも岡田さんって、あの、結構合う人っていうか、このタイミングではこの作品、自分には合ってたんだけど、こっちの作品は僕は合わなかったなっていうのがすごく多い人なんですよ。で結構そういう話も聞くので、今回監督なさるって聞いて、うわどうかなって思ったんですけど、おお、こんないいの作ってくれるんだったらもうこんな監督出てきて嬉しいっていうね、あのこれからアニメ業界明るいなって思っちゃいましたけど。
そこまで考えた。
そこまで思っちゃいました。だからもうあの本当にお見事ですって感じでした。僕は大好きこれ。
多分これ宇宙さん的にはなんで俺はこんなに泣いてんだよの中にそこまでないと思う。
はい、
業界への愛じゃねえかと、
まあ、うん、いやまあ業界への愛的には私もあ、
うん
うん、こう岡田真理がねパンツを脱いだじゃないですけどもパンツ履いたなんか逆に言うとねっていうイメージで ね、こう今までいろんな作品やってきて、ついに監督もやることになって、監督と脚本をやることでできた作品なんだなっていう気がするっていうのかな。だからこれをやった後に作る次のオリジナル映画が見たいですよね、私は。
わかる、すげえわかるそれ、
うん、いやこの作品私はその泣いてないとは言ってますけれども、別に作品としては感動してるわけであっ て、いい物語を作ってくれたなっていう気はしたのね。とにかく見終わってね、
うん、
こう笑顔で劇場出られる作品だったと。なんかこう出るときにあれおかしいんじゃないのとか、うわやられたなとか心に傷を負って出るみたいなタイプの作品ではなかった。
うん、
そういうえぐるのが強いタイプの作家性だと思うんだよね。
ですね、今までを見る、
今までを見るとね。それは泣ける泣けないとかじゃないじゃん。
うん、
なので今回の作品が感動っていうところに行っていることが最初まずええだったわけですよね。
予想外だった、
予想外だったっていう部分もあったし、で実際見てみると、そのまあ本当にね、あの宇宙さんも書いてましたけれども、物語的には結構長い期間、まさかこんなに長い期間を描くようなお話をになってるとは思いもしなかったから、うん、だからその辺もまあこう設定も含めてうまく練られて作られているなっていう感じはしましたからね。うん、まあハッピーエンドと言っていいのかどうかはわからないですけれども、こうハッピーエンドに近い終わり方、少なくとも一つのマキアとエリアルの関係についてはハッピーエンドで終わるじゃない。
はい、
っていうのは見ててこういい気持ちで出られる映画だったなと思いました。
伊藤つくしさんからのコメントです。可愛くて芯の強さも感じさせ、いつもけなげな主人公のマキア。マキアはエリアルと共に成長しました。泣き虫でミドに助けてもらってばかりで母親の真似っ子だったマキア。でも鋼鉄の町ドレイルで働く頃にはもう泣かない立派なお母さんになってました。マキアの見た目が老けないのはとてもアニメ的だと思いますが、エリアルの年齢を考えるとマキアの精神年齢も15歳から30歳くらいまで上がってたと思います。それでいて不思議なことにマキアは恋愛をしていません。それがマキアを聖母マリアのような尊い印象にしていたと思います。色気は切り捨て母性だけにフォーカスした描き方がされていました。中盤、エリアルのマキアへの思いが母親への愛情から恋愛に徐々に変化し、もやもやした気持ちで、あなたのこと母親と思っていないからとか、守ると約束したのに今の俺じゃ守れないとか、マキアにしてみれば理不尽な理由でエリアルと別れることとなり、そのあたりがとても切ない。戦争が始まり、エリアルと再会した時、エリアルも家庭を持ち父親となり同じように子を育てる。そのスタートラインでもう一度母親と呼ばれたことで、マキアの母親としての一区切りを感じました。ラスト、エリアルを見取り長い回想があり大泣きするシーン、エリアルと紡いできた思い出がマキアの心に再生され、これからも日々夜を紡いでいく、それが生きる力になる、そんなシンプルな命題を感じた作品でした。そしてもう一つ感心したのは、親子のシーンがどれも愛おしいこと。泣き顔で唇を噛むとか、抱きかかえるとか、お腹をくすぐるとか、シンプルで少ない線なのに、細かな表情と演技が見事。テーマが愛というと非常に照れくさいですが、鑑賞後、ふと我に返った時に、自分の大切な人を守っているだろうか、ちゃんと好きを表現しているだろうか、後で振り返って後悔しないような付き合い方をしているだろうか、などと柄にもなく自問自答してしまうような作品でした。はい、ありがとうございます。
まあ、なんといってもマキアかなと思いますけれど、どうしてもね、私と、まあ、ミキちゃんもそうですけど、状況的にね、マキアに非常に感情移入するところはあったんじゃないかなと思うんだけれど、ちなみに芦川さん的にはマキアってどういう風に映った？
もう私は子供も予定はまだないんですけど、
はい、
単純にこう、なんでしょう、女性としてこれからこういう人生が待ってるんだなっていうか、感情をこういうふうに子供に感情を抱いて、反抗期の子供を見て、たとえ子供が先に死んじゃったとしても、こういう感情を持てるんだと思うと、すごくあったかい気持ちになって、映画館を後にしましたね。
そうね、あのね、非常にそれもわかるんだけれど、
はい、
私はこのマキアってすごく感情移入するとともに、すごく理想的な人、
うん、
むしろ理想でとどまれるっていうずるさもあるなっていうふうにちょっと思ったんですよ。生実家 ちょっと今出産を控えている身なので、いやこう綺麗にはいかないんだろうなっていう、なんだろうね、そういう思いもあったんですが、どうですかミキさん。
あー、綺麗なお母さんで終わったもんね、マキヤは。
だってまず老いないじゃん、ずるい
ねえ、いや先にね子供が死ぬなんて経験もしたくないし、ないけど、ちょっとやっぱ特殊だなっていう部分はありますね、マキヤは。
そうだよね、あの、うん、恋愛を経てない親なんだよな。
まあ出産もしてなくエリアルを得ているわけだし、だから私はマキヤにはこれからの先に出産するってことをしてほしいなって思って、
はあ、なるほどね。
そしたら本当にお母さんになった時はまた別のね、違う形でまた母になるのかなとか考えちゃうなっていう。
私1回、今回は2回見たんだけれど、結果的に1回目からすごく引っかかったのが、どうしたら本当のお母さんっぽくなれるかっていうじゃない。今だからこそ余計刺さるというか、
うーん、
あーお母さんになりたい、なれな、ないいお母さんになりたいんだよね本当私たちもね。
うーん、そうなん、
いやー汚いんだろうな。そんなことを思って泣いちゃったんだよねまた。
あ、私最近こう私自身が一番言ってもらった言葉の中で一番心に残ってる言葉が、こう失敗を恐れなくていい、子供が親にしてくれるからっていう言葉で、だからもうこの作品のね、マキアとエリアルの2人の関係ってまさにそうだったなと思って、こう今の私を織り上げてくれたのはエリアルなんだっていうマキアのセリフが、あ、やっぱり子供が親にしていくんだなっていうのをすごく感じて、この二人の親子関係は本当に良かったなって思いますね。
そうなんだよね、こう血はつながってないとは言うけれど、でもなんかこう人として生まれたからには必ずシンクロする感情がさ、この作品っていろんなところに散りばめられてさ、だからなんだろうね、女性感が強いなって思いつつも、誰しもきっと引っかかるキャラクターがいるというふうに思えるんだよね。対してエリアルは、エリアルってどうなんすか、男性から見て。
あの男の子ってさ、やっぱり最初に好きになる人って母親なんじゃないかと思うんですよね。まあ、全部じゃないよね。
それは、いやでも本当それはよく言うし、私はこの作品で改めて本当にそうなんだなって思いました。
うん、あの人によるとは思うんだよね、やっぱりね、それはね、うん、その自分はそこまでの経験ではないんだけれども、結局まあ他に頼る人がいないわけじゃん。何よりもまず最初の段階ではさ、その父親がいれば、まあ父親でもまあ大体仕事に出てたりとかするといないじゃない。で特にちっちゃい頃、まあうちもほぼいなかったんですよね、遠洋漁業に出ているお父さんだったので。
へ
ー、だから年に本当に数ヶ月しか家にいないっていう人だったから、結構なんていうの、片親みたいな感じに育ってましたからね。なので結局頼るとなると母親しかいないっていうのがあるから、やっぱりこう今思えば母親に対してはすごくこう嫌な感じしかないんですけれども、それはもうその後人生いろいろあるからね。でもまあやっぱりちっちゃい頃っていうのはもうやられていることがひどいことであれ好きであるらざるを得ないみたいな時期が多分あると思うので、それが逆転する時が出てくるんですけれども、人によってはね。だからそのマキアみたいな存在っていうのはこう男の子にとってはあまりにもこう天使すぎる母親だったんじゃないのかなって気がしますよね。
そうですよね、だって自分の年齢となんていうんですか、近づいていくというか、しかも可愛いし、
そう変わらないわけじゃない。そりゃ、うん、あの普通はさ、やっぱり年齢差があってどんどんどんどんその綺麗だったお母さんだってやっぱりおばちゃんになっていくわけじゃない。
まあね、そりゃね、
と思うんですよね、それいくら頑張ってもね。でそれはそれで良さがあるわけであってさ、人のさ、でもどんどん憧れの女性がいつまでも綺麗なままなわけでし
地獄ですね。
地獄ですよ、ある意味。その思春期になった時にマキアがいてみたらね、周りの女の子と比べても、うん、お母さんが一番綺麗なんじゃん。これって結構地獄だと思いますよ。
ねえ、そうなんだなって思いますし、こうそのクンさんの話を聞くまではエリアルに対してマキアが恋愛感情を抱くわけないよなっていうふうに思ってたし、
はい、
まあ最終的にマキアが何かしら思ったのかどうかは私は思ってないだろうと思う派なんですけど、
まあエリアルにとってみたらその、
うんうんうん、
実の子じゃないっていうのも分かっちゃってるわけなので、
まあ、
なおさら、ね、もちろん守りたいっていう気持ちもあるし、その育てられた子供であるっていう気持ちと、でも男であるっていうこの気持ちがぶつかり合う流れがやはりあるわけじゃない。まさに一度こうね、巣立たないとダメだったっていうタイミングがあそこだったっていうことでしょうね。まあ若干マキアも傷ついたとは思いますけれども、エリアルも傷つくことでこうやっと大人になっていくっていうところだったのかなと。
ウキウキさんからのコメントです。美術監督の東地さんの背景に凪のアスカラで心を奪われて見に行きました。インタビューや特集では暗い部分に着力して描かれたそうですが、屋内の繊細な照明の明暗がとても素晴らしかったです。また声優さん方の声の演技も素晴らしいですが、一つの表情に複数の感情が乗っているような絶妙な表情、芝居もとても素晴らしく、見に行くたび新しい発見があります。私は凪のアスカラのファンタジーの中で描かれたリアルなキャラクターたちが本当好きで、この作品でも出てくる人たちがみんな魅力的で切実で必死で、そういう作品は本当にその世界が存在していて、彼ら彼女らもそこで生きているんだと感じられて好きです。この作品はいくつも心に残るセリフがあると思いますが、私は鋼鉄の町ドレイルでエリアルがマキアの元から去って出ていく時のマキアの行ってらっしゃいや、ディタの出産シーンでの赤ちゃんを助けて、うん助けるという掛け合いがマキアの強さ、母親の強さを感じて心に残っています。そこアニの皆さんでそういった好きなセリフや掛け合いがあれば聞かせてください。はい、ありがとうございます。
まあファンタジー作品だけれど、キャラクターたちのまあ感情がリアルなんですよね、要するにというところだと思いますけれど、まあ、好きなセリフとか掛け合いはどこですかということですが、どうですか。
まあ、エリアルの話が出てたと思うんですけど、
はいはい、
私はね、一番あのラストシーンのエリアルがお母さんお母さんって言ってブワーって走馬灯みたいにこう人生が流れていくシーン、
はい、
あそこが一番ねやっぱり好きでしたね。
あそこでね、お母さんってエリアルは言うんだよね、最終的に。もちろんね、ディタがその時点ではいるっていうのもあるんだけれど、なんかあれもまたお母さんと認めたっていう言い方は違うのかなと思ったりもするけどね。
私の、まあ、個人的な家庭環境の話ですけど、
うん、
まあ、親があの離婚しているので片親なんですけれど、まあ半分ちょっと反抗期的な流れも、自分が大人だっていうのを推したいって気持ちもあって、やっぱなんとなくずっとお母さんだと思ってるんだけど認めたくないっていうところで、まあラストシーンでこう素直にやっぱりお母さんって気持ちだけがこうボンって出てきたのかな、ずっと会いたかったのかなとかいろいろ考えてしまって、あそこのシーンですごいね、実家に帰りたくなったんだよね。
あ、小宮さんの片親さんはお母さんの方なんだよね。
そうですそうです、同じなんですよね。
そうか。
なのでまあそもそもこのラストシーンだけじゃなくって、ずっとやっぱりこうマキアのこうお母さん視点っていうよりはこう子供視点でずっとエリアルにこう寄り添ったまま終始最後のラストシーンまで来たので、どちらかというと死ぬまでお母さんが生きてるっていうのはそういう意味では羨ましいなとかいろいろ考えながら見てたんですよね、うん、エリアルの他に、まあ、気になるっていうか好きなキャラクターは 他にはラングが私は好きなんですけど、まあ、結構今回さよわさを見ていて結構不安定っていうかこう感情がこう行き来するキャラクターがすごく多いなと思う中で、私はラングはすごいまっすぐなやつだなと思って、この人ぶれないなと思って見てたんですけど、
安定感は一番あった気はする。
まあ、そこにね細谷さんのこう声も重なって、すごいこの人まっすぐだなと思いながら、すごいこう清々しい気持ちで見てました私は。
でもね、ラングもね、言ってしまえばマキアの魔性に飲まれた男ですよ。
まあ、あのあと結婚できたんかな感はありますよね。
だってあんなね、こう綺麗で年を取らない女性とに惚れたわけですよ、もう子供の頃から言ってしまえばさ、うん、ラングも惚れてたわけじゃん、憧れだと思うけどね。
見送りに行かなくていいのって言ったら何にも言わずにヤギの乳を絞ってますからね。
あれはもう恋ですよね、
うん、
初恋だと思うよラングの、
はい、
でそして大人になってもう俺はマキアを守れるんだという年になったわけじゃん、
はい、そこで再会するってね。
だからどうだ一緒にならないかっていうことを言っちゃう、言えちゃうようなかっこいい男になっちゃったわけで、
そっから後がね、ラングは良かったですよ。
引き際もちゃんとね、
うん、
あいつはかっこいいやつだった。
そうで、分かったってこうね、自分でスイッチを切り替えて、でもそこの2人のために何かしてあげたい、何かさせてくれって言えるのはね、ああこれは安心できるでって思って、
この作中で一番いい男ですよね。あ、もう一人いたね。
そうですね、ラング以外にも
多分分かった、イゾル。
イゾル良かったですね。杉田さんなのがなんか逆に良かったなと。
これ作品が違えばね、レイリアとの恋の物語になったかもしれないよね。
うん、まあ多分そういう感情はあったんでしょうね。
うん、奥ゆかしいね。
あの国自体がね、王も王子もろくでもないからね。
クソ王家でしたね、本当。ついてる兵隊さんたちは、兵隊さんたちとあとね、あとの話になりますけど、ウバのおばさんとかもすごいいい人じゃない
ねえ、うん、あ、だからあのメザーテ王の前がしっかりしてたのかもしれないね。
あ、
そうでもないのかな、これ国の生い立ちからいくと。いや、あの王がさ、あそこまでね、国を大きくしたかって言ったらまず想像できないじゃない。そんなことができる人ならもっとうまくやってるよね。
ねえ、こんな破滅的なやり方しか思いつかない太った王様です。太った王
様、ね、いやー面白かったやないか、あれも。
わかりやすい、なんだろうね、
悪役感っていうのが、
悪役というか
余裕ない、テンションずっと、テンションというか音ずっと高いし、このおっさんみたいな。
でもこうイゾルがレイリアのことが好きなんだろ、好きだっていうのは一言も言ってないじゃないですか、
はい、そうですね。
それがまた何でしょうね、マリーすごいなって私は思って。
でも脚本のセリフもそうなんですけど、いや杉田さんの演技が俺今回本当いいなって思って、まあ、ずっと冷静な言葉で話しているけれども裏にずっと抱えてるっていうのをすごい感じさせてくれるっていうのもそうだったんですけど、やっぱ杉田さんも作品によっては主人公やってたりするわけじゃないですか、
うん、
でもなんかこの役柄的に、イゾルっていう役柄的に初見で見てた時に、その後別に出てくるのか出てこないのか微妙なラインじゃないですか、初めて見た時の感想で見てる最中にこの人後々出てくるのかなみたいなところって、そこまで感じないキャラクターだったんですよ僕の中で。そこのさじ加減っていうのかな、あの、
まあ、出過ぎないってことだよね。
そうそうそう、脇を固めるのに徹するっていう、そう、うん、いうのが、あーこれは上手、うまいなって思って聞いてた。だから結構そういう意味でもイゾルは見てて僕は良かったですね。
まあいい男でしたよね、そのラングに次ぐね。
うん、
あのもう一回出てくるかもなって思ってたっていう視点では、ラシーヌももう一回出てきてもおかしくない
のか。ラシーヌ出なかったね。結局ね、どうなったんだろうね。っていうか、
そこは描かれなかったですね。
っていうか、あのほら襲われた後、女たちを生け捕りにしろっていう話で で結果的にレイリアに子供を産ませたわけだけれども、あそこってイオルフの民の女性は一体どうなったんだろうね。全部連れてかれなくて済んだってことなのかな、レイリアだけで。
まあラストカットというかラストの絵を見るにもしかしたら逃げ延びた人もいるのかなとかも想像できますけど、はい。でまあラシーヌといえば私は気になってしょうがないのがバローなんですよね。バローってラシーヌの子供なんですかね。
なんかそんな感じのセリフでしたよねあれはね。
ね、そう思っちゃうよね。でもこうやっぱり、いやここも私はマリーのすごいところだなと思いましたよ。例えばクリムのさ、最初のこう全くレイリアはみたいな、その一言だけってこいつ好きなんやなとかが気づかされる、このね言ってないのに分からせる脚本力からすげえなというのをいろいろなところで感じたんだけれど、バローは謎だったな。
でも確かになんかバローって本当にこの作品の核となる言葉を言っていくじゃないですか。
ある意味こう狂言回し的なポジション、
ね、そう、なんかすごく語り手っぽいなっていうのは確かにね、そのラシーヌがね人と結ばれてできた子供だったとしたら、一度こう経験してるからこそのこの客観的っていうか経験者としての言葉だったのかと思うとちょっと納得できるなと思いますね。
まあそれが事実だとすれば、ラシーヌが恋した人間は亡くなってるわけですからね、もうすでにね、
うん、
まあ息子はでもいるわけだからさ。
これがまたあの平田博明さんが声やってることによって強キャラ感というかあそこであのマキアを助けに来たのがバローじゃないですか、
うん、
あのレイリアとね会ってた時に、お前そこおんのかいともちろん思ったけれどおってもおかしくないなと思わせる力もありましたよね、うん。
個人的にはあの最初の村、あのヘルム農場のキャラクターたちが、はい、まあ、ラングも子供の頃ですけれども、ミドが良かったなって思ってさ、肝っ玉母ちゃんって感じの。マキアはあそこに拾われたからお母さんにある種慣れたんだよね結局ね。
そうですね、あんな世話焼いてくれる人いいですよね。
いやまさかね、ディタがねその後出てくるとは思っても
いません、はい、いやー思わなかったですね。
ね、いや正直このキャラ必要なのかなこのシーンとか思ってたんですよ。でもそれこそ私今までの自分ならあんまりこう気に留めないというか好きになれないキャラだったんじゃないかなと思ってて、ディータは。でもなんか今のね自分がこう妊娠している状況だからこそすごく共感できて、一番好きだったキャラクターってディータだなって今思いますね。
ディータの感情って本当結婚したら死ぬほどわかるというか、なんだろうね。だって私本当にこの作品を見て改めて思ったって言ったじゃない、さっきお母さん、その姑さんが我々にとっての最初のハードルになるじゃないけどさ。
確かに
ね、えだってディタにとってのマキアってね、すげえレベル高いよね。
ハードルは高い、
クリアできないよね、あんな素敵な苦労のお母さんなんてさ。本当に私でよかったのっていうのがさ、ね、私たちが生きている世界の老いていくお母様方に向ける言葉とは重さが違うよなって思ったよね。
またこう幼少期に出てきたディタはね結構生意気な感じで強気だったんで、大人になってそれが分かってこうずっとこうマキアに対して引け目を感じていたっていうところがなんかいじらしくて、それをちゃんと素直にごめんなさいって言えたところは私はすごく印象的な言葉で一番好きなシーンだったかなって思いますね、
うん、いい女だよねディタ。実は私もこの作品で一番好きなシーンディタ関係なんですけど、あの戦争のシーンと出産のシーンが交互に出るじゃないですか。
はい、いや先に覚えとね、そうなんだよ、女性のいやすごいシーンだなと思いました。
いやあれはすごかったよね。兵隊さんのさ血が流血するシーンとこうね出産の出てくる時の血液の感じとかがこう重なり合ってるのが 凄まじいという言葉でしか言えなくて、ねえ、これから私たち戦争するんだって思わなかった。出産は戦争だじゃないけどさ。
いや本当にそれぐらい力強いシーンでしたもんね。
ねえ、あんまりこう自分がインタビューに行ったカットのシーンの話はしたくないんですけど、これだけはちょっと裏話としてしたいなと思ってたんですけど、あの戦争と出産のシーンすごかったですねって岡田監督ご本人に言ったら、あれやりたかったんですよっておっしゃって、
さすがマリーって感じ。
さすがマリーと思っちゃいましたね。
出産の話になりましたけど、まあ、子育てっていうふうにして考えると、ヘルム農場のオノラワンコ、
あーよかったですね。
あのね、ほらこの作品ってやっぱり生と死を書いてるわけじゃない、
うん、
なので犬が死ぬシーンまで見せるっていうのはよかったなって思ったんですけど、でもこの子育てしてくれているあのワンコがまた可愛くてね、
尻尾であやしてたりとか、
ね、まあ、実際あの赤ちゃんが生まれると結構犬は世話すると言いますけれども、あのシーンは良かったな。そしてちゃんとその死んでいくものをちゃんと子供に見せるっていうね、あれもある種教育だからね、その流れっていうのはね。でもそれに対して老いないマキアっていう怖さだよね、あれはね。
そうですね。まあでも子育てだったら、まあミド、ラング、デオルのところはうまくいってるけど、メザーテオとヘイゼルはうまくいってなかったんだなっていう。
まあ王様はね、王族はやっぱりそれなりにそういう部分で何かがおかしいのかもしれないですね、
うん、エンダーさんからのコメントです。 PA ワークス渾身の作品、いいアニメを見させていただきました。ハッピーエンドではないが、ここまで後味の良い作品は珍しい。美しい別れをアニメならではの手法で描き切ったと言っていいでしょう。我が子のように育ててきたエリアルを見とる少女の姿のマキア、エリアルの前では最後まで気丈に振る舞っていたマキアが別れの後、泣かないという約束を守れなかったと泣きじゃくる姿に涙腺崩壊寸前でした。自分と国の保身のために長寿の血を求めて略奪、子供を産ませておいてその子に長寿の血がないと知ると忌み嫌って無視するというメザーテオ、望まないとはいえ自分の産んだ子供に会うことのかなわないレイリア、自分の腹を痛めて産んだのではない子供に愛情のすべてを注ぐマキア、母を体現したようなミド、それぞれの対比が親の形というものを問いかけている気がします。それにしてもクリムの救われなさったらないですね。愛する人を奪われて最後はその愛する人にまで拒否されるなんて。ありがとうございました。続きまして、高中さんからのコメントです。うるっときたのは自分が事前に予想していたところではなく、物語の初め、ヘルム農場でのシーンでした。最初何もわからないマキアが、ミドやラング・デオル兄弟に助けられながら次第に母親らしくなっていく様、そして幼きエリアルがどんどん成長していくシーン、こんな何の変哲もない場面で目頭が熱くなってしまったのです。単に年食っただけなのでしょうか。いな。多少なりとも子育てというものを経験した方なら、あのマキアとエリアルに自身の子供との思い出を重ね合わせてみたのではないでしょうか。自分は決して他人に誇れるようなイクメンではありませんでした。それでも自身の今までを振り返ってみて、小さかった子供と過ごした時間は何か特別な意味を持った時間ではなかったかと思ったりもします。マキアのようにいきなりゼロから取り組むとなればなおのことでしょう。レイリアにとってこの世界は美しかったのでしょうか。あの日メザーテが里に来なければ彼女はクリムと幸せな日々を過ごしたはずなのです。なのに無理やり城に連れてこられ、望まぬ結婚をし、しかも生まれた我が子を抱くことすら許されず城に幽閉されることとなったレイリア。私はイオルフのレイリア、それが彼女の出した結論。さようなら、私のことは忘れて、私も忘れるわと九死に一生を得た彼女の別れの挨拶、さらにはそれまで気丈に耐えてきた彼女から吐露される苦しくて痛くて、でもこんなに美しい世界忘れられるはずがないという叫び、映画を見終わってだからこそ自分はクリムにも何らかの救いが欲しかったと切に思うようになりました。岡田さんの描く男性像は男のどこかしら残念な面をデフォルメしている感じを受けるのですが、クリムはその最たる姿かもしれません。時の流れに取り残されたと片付けてしまうにはあまりにもかわいそうな気がします。レイリア視点の話、
クリム視点の話も読んでみたいです。ありがとうございました。
まあクリム一番救いなかったかな感はありますよね。
ねえ、なんか今回コメントいただいた中でもクリムが残念すぎるっていうコメントが多くて、いや私こう結構まあね、もちろんクリム残念なキャラだったかもしれないんですけど、私の中ではすごくこう愛おしく見えたキャラクターで、なんかこう母になってね時間を進めて生きていくマキアとレイリアに対してこう過去にとらわれてね、メザーテに襲われたあの日からこうクリムは時間が止まっちゃってるわけですけど、こうある意味こうイオルフの種族としてはすごく正しい人間かなっていうところがあって、だからなんかとってもこう素直な人間だからこそああなっちゃったのかなっていうところも含めて、なんかこう男性の情けないところとか子供っぽいみたいなところをこう全部クリムが背負ってる感じがして、それをねそこはでもなんかだから男性ってバカだなとかじゃなく、本当にこう可愛くて愛おしいなと思って、なんかこの作品ってどうしてもこう女性の強さっていうのがすごく伝わってくる作品だなと思うんですけど、でもそれはこうクリムみたいな男性キャラクターの魅力によって引き出されてるところが大きいかなと思ってて、なんかクリムの存在があったからこそこう別にこの作品が女性参加な作品なわけじゃなくて、こう本当人間参加の作品なんだなってすごく感じられたので、私は本当にねクリムは報われなかったかもしれないんですけど、すごく好きなキャラでしたよ。愛があるの私はクリムに。
熱愛ですね。でも確かにこう一番3人の日々オルニーって変わりたくないって言ってたクリムがなんかやってることは変わってないのに、外見から見ると恋人から殺人者になっちゃって、時間が他の人たちと比べてイオルフの時間がの流れ方が違うっていうのも相まってこう人の感情のすれ違いが大きく出てたキャラクターだなっていうふうに思いましたね。
クリムね、レイリアに拒絶されたじゃないですか。レイリアは切り替えなきゃいけなかった環境にあったからっていうのがすごくあるんだろうけど、切り替えられたんだな、クリム君は切り替えられなかったんだなっていう、
ここはすごいあれですよね、上書き保存の恋愛感、この男女のすごい分かりやすい。
そういやでもね、ちゃんとラング君は切り替えたんやでって、それができひんかったんやクリム君はっていう、もうあー悲しい。
いやー愛おしい。
まあこうクリム君はね残念だったけれどもさ、この作品さ、こう比較的男性が子育てをしてに関わっていない作品だよね。
まあ出てこないですからね。
そう、まず
父親というもの。
そうなんですよね。だからその父
メザーテ王しかいない。
そうね、メザーテ王もヘイゼル王子も父親らしいことはマイナスの部分の話しか出てこないわけであって、他の男性キャラクターも父親はいないじゃない。
はい。
父親になるのは結局エリアルだけなんだよね。
そうですね。
っていう意味でちょっとそのほら子育ての話でもあるんだけれども、女性側からの子育ての話しかなかったっていうのが、まあ作中的には仕方がないとは思うんだけれども、ちょっと残念だったかなっていう気はしました。
岡田さんのその生い立ちももしかしたら関わっているのかなって思う部分が、まあ、離婚をされてお母様とおじいさんとこう暮らしてきたっていう流れがあるので、もしかしたらそういうお父さん像っていうのがなかったのかなって若干思うところはあるんですけれど、
うん、まあ昔の人は特にね、その父親があんまり子育てには実際参加してない時代がやっぱり多かったと思うんですね。まあ今でもね、やっぱ普通に仕事してるとなかなか面倒見きれないという部分はあると思いますし、まあただこうやっぱり時代の変化でお父さんも直接ちっちゃい頃から参加するっていうこともやっぱり出てきているので、その流れからこうちょっと考えると、そういう描写がほぼない状態の作品だったなっていう、まあエリアルも結局そのディタとのね子供を育てるシーンはないからね、もうその後は老人になっているわけじゃない。
そうですね。
だから父親感っていうのが意外とこの作品では抜けてるなって思いましたね。 あえて描いていないっていうところかもしれない。
まあそういう意味でもファンタジーにしたのはうまいなって感じですけどね。
ジョニーさんからのコメントです。本作のメインビジュアルはマキアとエリアルの二人が描かれていて、当然物語の主軸はこの二人なのですが、パンフレット表紙絵にもある通り、裏に隠れたもう一つの軸として、マキアとレイリアの関係があります。性格的には正反対な二人。初見では二人ともクリムに恋心を抱いていた風に見えたのですが、ミドに赤ん坊の名前を聞かれた時、マキアがとっさに答えたのはレイリアでした。もしかしたら彼女の眼差しの先にはクリムではなくレイリアがいたのかもしれません。メザーテ軍による襲撃後も対照的な運命をたどる二人。みなしごのエリアルと親子関係を紡いでいくマキアと、お腹を痛めて産んだメドメルと切り離され、誰からも愛されることなく幽閉状態のレイリア。特に描写の少ないレイリアにおいて、彼女が反響欄になるシーンには、林明美さんの作画と茅野愛さんの演技とが相まって、彼女の絶望が強く印象付けられました。物語の終盤、マキアも幽閉状態になりますが、それでも穏やかでいられたのは、マキアのセリフにもある通り、エリアルと過ごした日々があったからですね。また、ようやくメドメルに出会えたレイリアが、私のことは忘れてと答えてしまうのも、メドメルと親子関係を築けなかったせいでしょうか。子供を産んだから親になるのではなく、子育ての中で少しずつ親になっていく。このあたりは実際に子育てをしている人たちに感想を伺いたいところです。ラストのマキアがエリアルを見取るシーンでの、いっぱい一生懸命生きてきたんだねのセリフから、かつてエリアルを取り上げた時に使った、ヒビオルをかけたところで涙腺が緩んで困りましたが、その後の劇場の音響ならではの演出には完全に参りました。やはり映画は劇場で鑑賞してこそですよね。上映回数も少なくなっていますし、未見の方はすぐにでも劇場へ足を運んでほしい作品です。追伸。ラストではマキアもバローもそのままの姿で出歩けるようになっていますが、エンドロールアートのカットと合わせ、人間とヨールフとが良好な関係を結んでいる世界が想像でき、すごくいい終わり方だと思いました。はい、ありがとうございます。
メドメルとレイリアのシーンは俺もすごい好きなんですけど、だいぶいろいろね、人によって受け取り方とか、なんでレイリア上に上がってきたのっていうところから変わってくると思うんですよね。
そうですね。
うん。で、そもそもレイリアはメドメルにあれから会ったことがないから、向こうがどうなってるのか、どう自分のことを思ってるのかも分かんないから、うん、別に会う気がなかったのかもしれないし、上にイゾルに言われて上に行ったのかもしれないし、あそこにいるよって言われて行ったのかもしれないし、もういろんな捉え方ができるようになってるシーンだとは思うんですけど、
うん、
そこでもう覚えてなくていいからって、忘れてっていう気持ちっていうのはなんかもうすごいなと思って、まあ、それに対して絶対忘れないって後で言ってあげるのもある意味では厳しいなこいつってマキアに思ったんですけど、うん、
なるほど、うん、でしょ、私はこうずっと会いたい会いたいって思っていた、自分がお母さんだからって強がっていたレイリアが実際会ってみたら忘れてほしい、なかったことにしたいって思いつつも、なんかこう母として頑張ろうとしていたレイリアがやっぱり実際子供を育てていないからか分かんないですけど、こうちょっと少女っぽく戻っちゃった部分なのかなと思ってみましたね。
あそこで走り出せたのって、ある意味それまでレイリアが自分を保ててたところっていうのが、メドメルに会いたいっていうところに寄ってたっていうのがすごくあったと思うんで、まあ、それまでもクリムは死んだと思ってるし、マキアはいないしってなって、自分が自分であるっていう拠り所みたいなところがメドメルだったんだろうけど、あの状況になったらもう国はもうなくなるだろうし、メドメルとも一緒にいられないだろうし、いてもたとえいたとしてもいいことにはならないっていう未来しか見えないから、走っていっ たのかなってちょっと思うんですけど、僕は
難しいところですよね。なんか見る人によって考えさせられる部分でしたよね、
うん、でも多分メドメルを思っての行動だとは思うんですよね、あれは。
そうね、
うん、
でもレイリア自体は母でありながらも、うん、こう言ったらあれだけど産んだだけですよね。
そうですね。
それ以降母らしいことをメドメルに対してできたことはないんだよね。
うん。
片やマキアは自分の子ではないエリアルをきちんと育て、片やエイリアは自分の子なのに一切会うこともなく、その育てたくないんじゃなくて育てたくても顔すらも合わせさせてもらえないっていうこと、この関係性ですよね。対比ですよね、言ってしまえばね。
しかもメドメルの横にあのウバさんがいるじゃないですか、
はい、
あれはもう、うん、あの人がもうメドメルの中では母親ポジですよね、あれね。
に育てられたっていうことですよね、結局ね、
うん、
まあ、母親ではないですけど、
母親ではない、血はつながってないけれども、うん、母親の役割をしてくれたのはあの人ってことになりますね。
そうですね。だからあの人がしっかり育ててくれたから、メドメルが一番実はあの国でしっかりしているんじゃないかっていう。
そうですね、
はい。まあ、最初はねちょっとわがまま感もあります。でもみんなそうだ、普通どう考えたって会えなくてね、辛いに決まってるじゃない、
うん、
でもあの様子を見るとこう逆にメドメルの今後が期待できるんじゃない、まあ、国としてはねなくなるかもしれないですけどね、
うん、ちょっと安心感的なものはありますよね。あの、まあ、どうしようもなくその場で処刑とかも、まあ、ある世界なのかなっていう予想もついちゃいますけど、でもそうじゃなかったら多分おそらく大丈夫なんだろうなっていう希望が持てるのキャラクターの配置だったなって僕は思うんですけど、
さっきのさ、マキアが忘れないよって言ってあげるのってすごく残酷でもあるって言ったけど、本当でもあるっていうのがまさにそうで、うん、その言葉にレイリアが救われているところもあるじゃない？
そうなんですよ。
ね。なんかここの3人の女性って、あのメドメルも含めてね、すごくかっこいいよね。この連鎖感というか気持ちが良いシーンだったなというふうに思うんだけれど、でもこうマキアとレイリアの関係って対比であり本当に危ういですよね。これちょっとでもなんでしょうね、2人の運命がどっちかがもうちょい幸せだったりしたらもうギリギリギリギリギリじゃない
と喧嘩どころでは
もう許せない相手でしょこんな。
それこそクリームみたいに一緒じゃなきゃいけないんだみたいな、そんなレベルに。
でもね、マキアとレイリアは悲しみも共有できるものがきっとあるんだろうなと思うし、だからこそこれから長い時間を一緒に過ごしていくわけだよなっていうふうに思うよね、う
ん、そこにクリームはいらなかったんですよやはり。
でもレイリアがなんか一番母親っぽかったのはやっぱあのシーンだなと思うので、なんか対比じゃないですけど、こう今までマキアは育てることで母親像を描いてましたけど、レイリアは産んだことによって母であって、最後のシーンですごく母としてこう印象を残していったから、二人が交わって最終的に一緒に国に帰ったのかなとか思いながら、こう微笑ましくなりつつも悲しくなりつつもっていう二人の関係性から、そういう母親のあり方、産めば母なわけでもないし育てれば母ってわけではなくてっていう、こう母親っていうものがあやふやな存在であり、まあ、どういうものであれ愛情があって子供がいれば母なのかなって思える部分でもあったなというふうに思いましたね。
岡田監督が言ってましたけど、親子って呪いでもあるというふうに言ってて、本当メドメルメドメル絶対忘れられないじゃないですか、あんな呪いだよな本当。
でもあそこでね、お母様なんで置いてくのって言わなかったメドメルは素敵ですよ。
素敵ですね。うん、あーありたい、あーありたい。
でもまあそういう意味でレイリアに似てよかったなメドメルって思ってました。
本当だよね、親父に似合ってよかったよ。
ね、うん。
この作品終わった後に私思ったのは、こうなんていうのかな、 滅びゆく民とその伝説になっていくお話なのかなって思ってさ、冒頭でもそう長老から語られますけれども、いわゆる人間族以外はどんどんどんどんあの世界では滅んでいってるわけだよね。
らしいですね。
ね、でも唯一残っているのがそのイオルフとあのドラゴンのようなレナトで、レナトの最後の一体もマキアとレイリアと一緒に飛んでいったわけで、もうメザートには残されなくなってしまったっていうことになるわけで、そういう存在っていうものがこの世界から消え去っていって、実際にいたのって言われるような伝説になっていく時代になっていくんだなというふうなものを感じたっていうのかな。
あの山の向こうにいるらしいからっていう伝承になって
みたいな。そう、伝承になっていて、そんなのがいたらしいよ、嘘じゃないのって言われるような時代になっていって、今後どんどん工業化していったりとか多分するんだと思うんですよね。
うん。
で、そのイオルフの民も今はまだ存在すると言われているけれども、本当にそんなのいたのっていうふうに今になるような時代が来るのかなみたいな、こうなんか先がそういうお話になっていくのかなっていうふうにもちょっと思いましたね。
まあ、そうなったとしても、その伝承なり記憶なり人のっていうところに残れればっていうお話でもあるかなって思います。
エンディングロール後のね、あの一枚絵でこう少し未来を見せてくれた感じで、終わりとしてはね、本当こういい余韻を残してくれる作品だったんじゃないかと思います。今日の特集は
さよならの朝に約束の花を飾ろうでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた、
胸躍る
ストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
もういろいろ最終回を迎えますね。来週の特集はは
い、ゆるキャンパート2です。
はい、やると言ってたからやります。ゆるキャン特集パート2です、もう最終回終わっているはずですので、最終回まで見終えた後の、感想をお待ちしております。単独特集です。そしてその翌週ももう決まっております。4月1日はは
い、ガロバニシングライン特集パート2です。
はい、こちらもね、もうツークール作品の最終回を迎えますので、やると言っていたんでやります。
はい、
いや面白いからね、ガロね、本当にね。って言っても私たちも実はね、ほとんどね前回の特集から止まってたりするんですよ、正直なとこなので、これを機に一気に見たいという気持ちでの特集です。はい、皆さんもこうね追いついて感想をお待ちしております。
投稿の宛先はそこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、タコちゃんアットジムニーさん、ナルナルさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、 B さん、 SQT さん、アビマルさん、インネコアット長老のスリットさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。相手は私クムと、
ナセヒトミと、
田中美希と、
牧田光平と、
小宮明と、
橋川でした。
明日はどっちだろうな。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。